ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第268回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
嫌です。
先週の中の人は疲労困憊で、なんとか配信できた、という感じでしたね。
夜中に模型制作ばかりやっていて疲れが溜まっていた、とかではないんですよね。
今回は珍しく仕事ですね。急遽発生した障害の影響で、客先に常駐するという仕事が発生して、中の人は先週深夜待機を含む2回、今週も2回行ったようです。
何も起こらないと何もすることがないというだけでも結構しんどいんですが、室内が常時30度前後、機械から発する高周波ノイズや冷却ファンの轟音に長時間さらされるという過酷な環境だったようです。
下手に涼しいところに避難すると、戻った時に余計しんどいので結局その過酷な環境に居続ける方がマシ、というやつですね。肉体的にも辛いけど、常にノイズにさらされているせいで脳が疲れて、精神的にかなり辛いと中の人が言ってました。そんな環境なので、深夜待機の時は寝られなかったようです。
そういえば中の人って、この手の待機任務によく駆り出されてますよね。とある山奥で24時間待機4日間、大阪に応援で2回ほど待機、またとある山奥で3日間ほど、山奥の待機2度目は夜間はホテルに帰って寝ることができたので幾分マシだったそうですが。
今回の待機任務が終わって、1日置いて早速鹿児島に出張があったようですけど、週末はさすがに休暇を取ったようです。
休みになったからって、早速模型作ってましたけどね。
遊んでないで寝ろ。
それでは、今回のニュースです。
Y モバイルとウィルコム沖縄は、10月1日から提供するスマートフォン向け料金プラン、スマホベーシックプラン、SMR のデータ通信容量を拡大することを明らかにしました。スマホベーシックプラン S は、従来の 2GB から 3GB へ、スマホベーシックプラン M は 6GB から 9GB へ、スマホベーシックプラン R は 10GB から 14GB へ拡大されるとのこと。データ増量無料キャンペーン適用時のデータ通信容量は、スマホベーシックプラン S が 3GB から 4GB へ、スマホベーシックプラン M は 9GB から 12GB へ、スマホベーシックプラン R は 14GB から 17GB へ拡大されるそうです。また、今回の容量拡大に伴い、データ増量無料キャンペーンは11月28日をもって新規適用を終了するそうです。
Y モバイルの各プランでデータ通信容量が拡大され、データ増量オプションが無料になる無料キャンペーンでも増量が適用されるとのことです。さすがに無料キャンペーンは新規受付を終了するそうですが、 ソフトバンクのサブキャリア的な扱いになっている Y モバイルでこの施策が実施されるのは結構お得感があるように思います。とはいえ、スマホベーシックプラン S が 2GB から 3GB というのは、他の MVNO とある意味同水準になっただけ、とも言えなくはないんですけどね。
ソフトバンクは9月13日から提供している端末代金の割引プログラム半額サポートプラスの名称を得するサポートに変更することを明らかにしました。半額サポートプラス改め得するサポートは48回払いのカップと組み合わせて提供され、次回の買い替え時に端末を返却して指定機種を購入することで最大24回分の残債が免除されるというものです。このプログラムを適用するには、端末代金の他に月額390円のプログラム利用料を支払わないといけません。同サービスでは最大24回分の残債が免除されますが、割引を受けるには端末の返却が条件となります。また、プログラム利用料を含めると消費者の負担代金は元の端末価格の半額を超えることから、提供開始後の9月26日に消費者庁が注意喚起を行っていました。得するサポートとなるにあたり、支払い条件などのサービス内容に変更はありませんが、同サービスを利用しない場合を含めて、ソフトバンクユーザー以外が端末を購入する場合の SIM ロック解除の条件が緩和されることが合わせて発表されています。10月1日以降、ソフトバンクの回線契約がない人が端末を購入する際、クレジットカード払いであれば SIM ロック解除が即日可能になるとのこと。ソフトバンクユーザーの SIM ロック解除条件の変更については今後改めて案内されるとのことですが、即日解除の条件としては今後、デポジット制の導入も予定しているとのことです。
中の人は半額サポートプラスの前身である半額サポートを使って、iPhone 8 Plus から iPhone 11を購入し、今回も半額サポートプラスに加入しています。半額サポートと言いつつ、実際、厳密に言えば半額になるわけではないこと自体、中の人は分かっていたわけですけど、24回分の残債が免除となるというのもそれは2年後の話で、その頃にはどうせ細かいところは忘れてるでしょうから、細けえことはいいんだよ、という感じでしょうか。最近の総務省や消費者庁は民間企業の施策に介入しすぎという印象もありますが、ソフトバンクとしても名前を変えれば OK ということではなくて、ちゃんと誤解を与えないように説明することを怠らないようにしてほしいと思います。ソフトバンクの販売、結構説明不足が多くて後から首をかしげることがある、という印象が否めませんし、中の人の今回の機種変更でも、説明されていないことが後から通知されて驚くという事態が起こりましたので、SIM ロックの解除についても、今回の変更は回線契約がない人についてですが、回線契約をしている人の施策も早く発表してほしいものです。中の人は IIJ ミオの eSIM を利用したいと思っていますから、SIM ロック解除がいつできるかは結構重要なところなので。
音響は、デノンやマランツを傘下に持つアメリカのサウンドユナイテッドの持ち株企業、バイパーホールディングスに対して、ホーム AV 事業を譲渡する契約を終了し、事業譲渡を中止することを明らかにしました。音響はバイパーホールディングスに対して音響&パイオニア、音響&パイオニアマーケティングジャパンをはじめ、アジアの子会社の全株式、または一部事業の譲渡の契約を今年の5月に結んでいました。 音響は譲渡中止の理由として、関連するすべての契約の締結、資金調達の確保、その他の必要な承認など様々な条件を満たすことが必要とされていたが、その条件達成が互いに難航し、契約の有効期限である11月30日までに完了のめどが立たないということを挙げています。譲渡予定であった連結子会社の株式及び事業は引き続き音響、またはその連結子会社が有するとのことですが、6月14日付で公表したホーム AV 事業の譲渡と今後の戦略についての見直しに着手しているとのことです。
事業譲渡後も音響のブランドの権利は音響が保持し続けるとしており、音響ブランドのヘッドホンなどの製造は継続するという予定でしたが、譲渡そのものがご破産になりました。音響は財務体質の健全化をどうするのか、という課題に改めて直面するわけですが、国内のオーディオブランドが外資に飲まれることが回避されたのが喜ばしいという気持ちもあって、なんとも複雑です。前から気になっていたパイオニアのネットワークオーディオ、買うべきなのかなと思いつつ、置く場所がないので悩ましいと、中の人が頭を抱えています。
天王寺アップルクラブがお届けするポッドキャスト番組タックポッドキャスト、
パーソナリティは天王寺アップルクラブの大道と北尾さんです。
番組では IT 関連情報を中心にさまざまな情報を皆さんにお伝えしています。
姫、ところで天王寺アップルクラブって何してるの？
それは私にも分かりません。
タックポッドキャスト、毎週金曜日に配信中です。
おはようございます。1103人さんです。京都からポッドキャストを配信させていただいております。何の話をしてるんやっちゅうことなんですけれども、別に何の話やっちゅうことでもない、その日その日どんなことがあったとか、こんなとこ行きますね、あんなとこ行きますね、みたいな話をしております。と、そんなこんなの普段のログを収めておりますログ1103、またお時間ございましたら一度聞いてみてください。
今日は忙しかった？それともいつも通りだった？ねえねえ、私のお話聞いて聞いて。少し配信して、長く配信して、夜のゆいろく聞いてください。
ニュースは以上です。
さて、とうとう消費税が 10% に上がってしまいました。増税と同時に来年の6月までの時限措置ですが、キャッシュレス決済を使用することでキャッシュバックが行われる還元施策が実施されています。すべてのお店で実施されるわけではなく、キャッシュレス還元に参加した店舗でなければ還元は行われませんが、一部の大手飲食チェーン店などは事前に参加しない旨を発表していたりしますね。
中の人は、主にPayPayでキャッシュレス決済を活用することにしたんですが、いざ使ってみようとすると、キャッシュレス還元には参加しているけど、PayPayが使えないとか、逆に、PayPayは使えるけどキャッシュレス還元に参加していないというお店が結構多いんですよね。
コンビニや小売店での決済は結構大丈夫なので、還元の恩恵は受けているんですけど、他の決済手段を併用しないと還元をフルに受けられない感じです。一番無難なところは交通系 IC カードと楽天エディですが、PayPayを含む QR コード決済は対応しているお店に左右され、さらにキャッシュレス還元に参加しているかどうかで左右されるので、いまいち使いにくいところもあります。QR コード決済の対応は、 結構地域差もありそうですよね。
以前ニュースでもご紹介したソフトバンクの特典のポイント付与が T ポイントから PayPay ボーナスに切り替わるという施策で、中の人は PayPay の運用端末をソフトバンク回線の iPhone 8 Plus にしていたんですが、iPhone 11に機種変更したことでそのまま iPhone 11で PayPay を使っています。セキュリティのために生体認証を有効にしているので、Face ID を使ってアプリを開くわけですが、これが結構便利なんですね。
でもこれからの時期、マスクをすることもありますから、一気にその利便性が損なわれないか心配ではありますね。
ゆくもばでは、皆様からのコメントなどをお待ちしています。
iTunes のカスタマーレビューへの投稿、Twitter のハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけたツイート、または DM、Facebook ページへのコメント、シーサーブログで運用している配信用ブログ、グーブログで運用している告知用ブログへのコメントや、設置しているメールフォームなど、利用しやすい方法でコメントをいただければ幸いです。
いただきましたコメントは、番組後半で取り上げてご紹介させていただきたいと思っています。コメント数が少ない場合は、数回分をまとめてご紹介することになると思いますが、あしからずご了承ください。
また、福岡市を中心に、AFV、自動車、航空機、艦船などのスケールモデル愛好者のサークル、スケールモデルビルダーズ福岡の運営に、中の人が関わっています。サークルではメンバーを随時募集中、イベントを実施する際はその参加者も募集しています。イベントはサークルメンバー以外も参加できます。サークルのホームページや、Twitter アカウントのリンクはショーノートに掲載しますので、興味がある方はぜひご覧ください。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用しています。
合成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント、
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお送りいたしました。